この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。私お好み焼きが大好き でよく近所のお好み焼き屋さんとか行ってたんですね。10年くらい前だとその家族でやってるこじんまりとしたちっちゃいお好み焼き屋さんって結構うちの近所にあってよく行ってたんですけども、最近うちの近所のお好み焼き屋さんがもう軒並み閉店してしまってもうほとんどないんですね。久々にこう家族経営でやってるお好み焼き屋さんにちょっと行きたいなぁなんて思って Google マップ見たら10キロぐらいですかね、歩いたところに1軒個人経営のお好み焼き屋さんがあって歩いて行きました。お店の人がね、自分の住んでる住所に行ったら驚いてね、そんなとこから歩いてきたんですかって。期待してた通りこじんまりとしたお好み焼き屋さんで、食べ物も美味しくて値段も手頃で本当いいお店で、ね、まあ、また行きたいなと思うんですけど、ただちょっと歩く距離がねだいぶあるのでね、相当気合い入れていかないとなかなか行きませんけども、それでは今日もよろしくお願いします。今日の雑学テーマはジークン島の歴史。ジークン島は香港の映画俳優であり武術家であるブルース・リーが創始したものであります。一般的にジークン島というと格闘技の一つの流派として認識されていますが、創始したブルース・リーによると武道だけではなく人間としての生き方を表す哲学的思想を総称したものと定義づけています。ブルース・リーは英春拳と呼ばれる広東省に伝わる徒手武術を学んでいました。徒手とは素手の意味で、空手や少林寺拳法、テコンドーなども徒手武術に含まれます。そしてブルース・リーは英春拳をベースに太極拳、ボクシング、空手を取り入れ発展させたものをジークン島と命名しました。ジークンのジーとは遮る、防ぐ、立つという意味を持ち、クンは拳という意味になります。相手の拳の動き、つまり攻撃を遮る武術としての意味を持ちます。また冒頭で申し上げた通り、単なる武術ではなく生きていく上で発生する障害を乗り越える哲学的思想も含んでいます。ブルース・リーは哲学に興味があったため、1961年にブルース・リーが21歳の時にワシントン大学に入学し哲学を専攻していました。そしてブルース・リーは大学に通う傍ら自らの道場を設立し中国武術の指導を始めました。集まる生徒は日本人、中国人、黒人、白人、ラテン系の人種もいました。実は今でこそいろんな人種の方々が空手、柔道、中国拳法を習う姿をよく見ますが、当時の中国拳法では同じ中国人にしか教えないという規則があり、中国人以外の人間が習いに来ても入門を断っていました。そのためブルース・リーが人種の壁を越え誰にでも中国武術を教えるということは非常に画期的なことでした。おそらくこういう取り組みの背景には中学時代に習っていた英春拳の師範代に自分がクォーターであることが分かると英春拳の道場を破門されてしまい、その後他の道場生によって破門を回避することができたにもかかわらず全ての術を教えてもらえないなどの差別を受けたことが心に深く傷として残っていたので、自分が指導する立場になったらどんな人種にでも分け隔てなく教えようということが芽生えたのでしょう。そしてブルース・リーはロングビーチ国際空手選手権大会に英春拳の演武をしましたが、その時偶然撮影されていた演武の映像がテレビプロデューサーの目に留まり、テレビシリーズグリーンホーネットの準主役に抜擢されました。この時当時弟子だったベトナム系アメリカ人のダン・イノサントとの会話からジークン島という名前が誕生したと言われています。 ダン・イノサントと聞いて顔が思い浮かぶ人、思い浮かばない人がいると思いますが、ダン・イノサントはブルース・リーの遺作である死亡遊戯の最後の塔のシーンで最初に黒い服を着たヌンチャク使いが登場しますが、彼がダン・イノサントです。このシーンでブルース・リーはダン・イノサントとヌンチャクを使った戦いをしますが、実はそのヌンチャクを教えたのがなんとダン・イノサントと言われています。ブルース・リーと一緒にジークン島の道場を経営していたダン・イノサントですが、若くして死亡してしまったブルース・リーの意思をついて、ブルース・リー亡き後もジークン島の道場を運営しています。そしてこのジークン島に惚れ込み単身アメリカに渡ってジークン島を取得した日本人がいます。それが中村頼長です。中村頼長は現在もダン・イノサントの道場でジークン島を教えています。また中村頼長さんはシュートボクシングの心得があり、その技術を見たダン・イノサントが逆にシュートを教えてくださいと懇願され、中村頼長がダン・イノサントにシュートを教えるというエピソードもありました。ジークン島の歴史いかがだったでしょうか。武術というものは日本人や中国人も含め自分たちの同胞にしか教えないという変なルールがありましたが、これを最初に打ち砕いたのがブルース・リーであったと言っても過言ではないと思います。そしてありとあらゆる格闘技の要素を取り入れ進化したジークン島ですが、これらの武術のインパクトは強く、後の格闘技やそれからゲームのキャラクターの設定などによく使われるようになりました。また今回はジークン島にスポットを当てて紹介したため、ブルース・リーに関する内容はかなり端折ってご紹介しました。ブルース・リーについてもいつかご紹介できればなと思っています。いかがだったでしょうか。ご聴取ありがとうございました。